東京セキュリティブリーフィング2026年6月9日火曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。パーソナリティのセキュリティアナリストです。本日は2026年6月9日火曜日です。昨日公開されたセキュリティニュースの中から、企業と個人の皆様に関連する重要な脅威や防御情報をお届けします。ヘッドライン、本日お伝えするニュースは以下の通りです。チェックポイント VPN のゼロで脆弱性がランサムウェア集団により活用されている件、クロードコードの OOS トークン接種に関する新たな攻撃手法、 Google が修正した429件の Chrome 脆弱性、ユビキティのユニファイ OS における深刻なリモートコード実行チェーン、レディスのメモリ安全性に関わる脆弱性など、複数の重大なセキュリティ問題が報告されています。また、複数の AI 関連脅威とセキュリティレポート、そしてマルウェア及び攻撃グループに関する情報も含まれています。それでは詳しく見ていきましょう。詳細解説。チェックポイント VPN ゼロデーがキリンランサムウェアに悪用、最初にお伝えするのは、チェックポイントのリモートアクセス VPN、モバイルアクセス、そしてスパークファイアウォールに存在する認証バイパス、脆弱性 CVE-2026-57151 についてです。この脆弱性の影響は、廃止済みの IKEV1 鍵、交換プロトコルを使用するよう設定されている環境に限定されています。未認証の攻撃者がユーザー認証をバイパスし、有効なパスワードなしに、リモートアクセス VPN 接続を確立できてしまいます。重大なのは、この脆弱性が実際に悪用されている点です。チェックポイントの報告によると、攻撃は2026年5月7日に開始され、6月初旬に急増しています。現在までに世界全体で数十の組織が被害を受けており、そのうち少なくとも1件については、キリンランサムウェアのアフィリエイトによる侵害跡の活動が確認されています。キリングループは2022年8月に登場したランサムウェアアズアサービスオペレーションで、これまでダークウェブのリークサイトで約400もの被害組織を公表しています。攻撃者は専用の VPS インフラを使用し、オープンソースの R クローンソフトウェアでデータを摂取し、TOX プロトコルで通信を行っていることが確認されています。パッチ適用ができない場合の緩和策として、チェックポイントは廃止予定の IKEV1 鍵、交換プロトコルを使用しないよう設定することを推奨しており、マシン証明書認証の必須化や IPS 有効化も対策として挙げられています。クロードコード MCP トラフィックを悪用した OOS 認証トークン接種攻撃。次に、アンスロピックのクロードコードエコシステムを標的とした新たな中間者攻撃チェーンについてお伝えします。脅威リサーチャーが発見したこの攻撃は、モデルコンテキストプロトコル MCP のトラフィックを乗っ取り、OOS 認証トークンを盗み出すというものです。従来の認証情報接種とは異なり、この攻撃は正規の OOS フローと信頼されたインフラストラクチャを利用するため、プロバイダー側のログでは悪意のある活動が通常のユーザー操作と区別できません。具体的な攻撃手口は以下の通りです。悪意のある NPM パッケージのポストインストール服がクロードコードのローカル設定を改ざんし、事前に信頼フラグを設定することで、ユーザーへの確認プロンプトを回避します。その後、MCP エンドポイントを攻撃者が制御するプロキシへ書き換え、OOS トークンが傍受されます。持続性は継続的な再埋め込みによって確保されます。悪意のあるフックがクロードコードのセッション開始のたびに実行されるため、トークンのローテーションを行っても、更新されたトークンが同じプロキシ機構によって再び取得されてしまいます。一度きりの侵害が持続的なアクセスチャンネルへと変貌し、攻撃者はエンドポイントやネットワークベースのアラートを発生させることなく、SaaS インテグレーションを無期限に制御し、続けられるという非常に危険な状況です。防御担当者は、承認済み MCP サーバーエンドポイントのベースラインを設定し、設定ファイルの整合性を監視することが推奨されています。マイクロソフトによるクロードコード GitHub アクションへの警告関連して、マイクロソフトもアンスロピックのクロードコード GitHub アクションに関する警告を発表しています。AI エージェントが信頼できない GitHub コンテンツを処理する際に、CI/CD ワークフローのシークレットを意図せず漏洩させる可能性があるというものです。根本的な原因は、エージェントが使用する一部のツールが、バッシュのようなサブプロセス実行パスと異なり、 サンドボックス化されていなかった点にあります。具体的には、リードツールがスラッシュブロックスラッシュセルフスラッシュエンバイロンへのアクセスを可能にし、アンスロピック API キーをはじめとする環境変数を返してしまいました。マイクロソフトのチームがプロンプトインジェクションを構成してテストしたところ、モデルにスラッシュブロックスラッシュセルフスラッシュエンバイロンを読み取らせ、出力前に発見されたキーを難読化することで、安全フィルターと GitHub のシークレットスキャナーに検出されないようにできることが示されています。アンスロピックはバージョン 2.1.128 を2026年5月5日にリリースし、機密性の高いプロックファイルへのアクセスをブロックすることで対処しました。Google Chrome 429件の脆弱性修正。うち22件がクリティカル。 Google は Chrome 149をステーブルチャンネルへリリースしました。このアップデートでは、リモートコード実行、メモリ破壊、サンドボックスエスケープを可能にする22件のクリティカルな欠陥を含む、計429件のセキュリティ脆弱性が修正されています。バージョン 149.0.7000HAPPY-27。53スラッシュ54として提供されるこのアップデートは段階的に展開されており、ANGL、GPU、ネットワーク、オゾンその他複数の Chrome サブシステムにわたる修正が含まれています。クリティカルな脆弱性の大部分は、ユーズアフターフリーや境界外読み書きといったメモリ、安全性の問題に起因しており、これらは細工されたウェブコンテンツを通じて攻撃者に悪用される可能性があります。特に GPU と ANGL コンポーネントに影響する脆弱性が複数確認されており、ハードウェアアクセラレーション層との直接的な関係から、頻繁に攻撃の標的となっています。Google は多くのユーザーにアップデートが届くまで、多くの脆弱性に関する詳細な技術情報の公開を制限しており、これは活発な悪用を防ぐための標準的な対応策です。影響度の高い発見に対するバグバウンティの報奨金は最大$97,000に達しています。Unify OS サーバーの深刻なリモートコード実行チェーン Ubiquiti の Unify OS サーバーに存在するし、酷な脆弱性チェーンについてお伝えします。CVE-2026-34908 CVE-2026-34909CVE-2026-34910 として追跡されているこれらの欠陥は、認証なしでのリモートコード実行とルート権限の完全掌握を可能にします。この脆弱性チェーンは3つの要素を組み合わせたものです。まず認証ゲートウェイのバイパスです。Unify OS サーバーは Nginx フロントエンドの背後に管理サービスを公開していますが、Nginx がリクエスト URI の異なる NIT のビューを使用しているため、この不一致により、生のパーセントエンコード形式では認証不要の公開パスに見えるリクエストが、正規化後に内部の認証済みエンドポイントへルーティングされます。次に、このバイパスにより、本来認証が必要なパッケージ更新エンドポイントへの未認証アクセスが可能になります。そしてこのエンドポイントは、提供されたパッケージ名を検証やサニタイズなく、シェル経由で実行してしまうコマンドインジェクション脆弱性を持っています。注入されたコマンドは最初はサービスユーザーとして実行されますが、そのアカウントは D パッケージやシステム CTL などのユーティリティに対して過度に広いパスワードなしの sudo 権限を持っています。攻撃者は sudo D パッケージを利用して悪意のあるパッケージをインストールし、メンテナンススクリプトをルートとして実行させることができます。ビショップフォックスは、この完全なチェーンを Unify OS サーバー 5.0.6 で再現し、リバースシェルを確立しました。修正済みの 5.0.8 ビルドでは、攻撃がブロックされることを確認しています。Unify OS サーバーはネットワークと導入環境によっては、物理セキュリティシステムの管理プレーンであるため、実際の影響は深刻です。ルート権限を持つ攻撃者は、JWT 署名鍵、TLS プライベート鍵、クラウドトークン、ユーザーデータベース、ラディウス及び Wi-Fi 認証情報、生体認証データなど保存されているすべてのシークレットを読み取ることができます。Redis CVE-2026-23631、ダークレプリカ、メモリー安全性脆弱性 Redis に存在するし、酷な脆弱性 CVE-2026-23631 は、 ダークレプリカと呼ばれています。レプリケーションサブシステムに潜む複雑なユーズアフターフリーの条件を通じて、認証済みの展開環境をリモートコード実行の脅威にさらすものです。この脆弱性は、攻撃者が有効な認証情報をすでに保有しているレディス環境を特定の標的とします。攻撃者は、スレーブオフコマンドを悪用することで、対象のレディスインスタンスを悪意のあるコントローラーサーバーのレプリカとして機能させることができます。レディスはニッノルア実行モデルをサポートしています。従来のスクリプトエンジンイーバル、イーバル CHA と、新しい関数エンジンファンクションロード F コールです。この脆弱性の中心となるのは後者です。この関数エンジンを通じて登録された関数は、クラスターノード間で持続的に同期される性質を持つため、強力な攻撃対象領域となります。レディスはサンドボックス化と実行制約を適用していますが、シングルスレッドアーキテクチャの特性により、長時間実行されるスクリプトの処理においてエッジケースが生じます。ブロッキングを防ぐため、レディスはタイムアウトを定期的にチェックしますが、重大な見落としが存在します。ルア関数が実行中かどうかを検証することなく、コントローラーサーバーからのレプリケーショントラフィックが処理され続けるため、競合状態が生じます。攻撃者は、無限ループなど意図的に処理の遅いルア関数を実行し、悪意のあるマスターからフルリシンクをトリガーすることができます。同期中、レディスは既存の関数コンテキストをクリアし、最終的にグローバルなルアステートオブジェクトを解放します。制御が依然として実行中のルア関数に戻ると、解放済みのルアステートを使って実行が継続され、典型的なユーズアフターフリー状態が発生します。レディスはジェマロックを使用しているため、悪用には慎重なヒープ操作が必要です。攻撃者はトゥーストリングなどのルアプリミティブを活用してヒープアドレスをリークし、制御された割り当てによって解放済みメモリ、領域を再取得します。OP512 中国関連グループによる IIS サーバへの標的型攻撃中国との関連が疑われるスパイグループ。OP512 が確認されました。このグループは、インターネットインフォメーションサービス IIS サーバに侵入し、シグネチャベースの検出を回避するように設計されたカスタムウェブシェルフレームワークを展開しています。今回の侵入は、サポートが終了した .NET フレームワーク 4.0 が稼働するインターネット接続型 Windows サーバを標的にしていました。攻撃者は集中的なエスカレーションを仕掛ける前の少なくとも75日間、断続的なアクセスを維持していました。再侵入から数時間以内に、攻撃者は3つのウェブシェルを設置しました。DNS 及び HTTP フォールバックで、自身の URL を報告する .aspects ファイルマネージャーと、コマンドを受け入れるために RS。A 署名検証と RC4 暗号化を必要とする2つの .ASX コマンドハンドラーです。特に重要なのは、各ウェブシェルの展開が自動ビルダーによって固有に生成されるという点です。変数名をランダム化し、ジャンクコードを挿入し、異なる RSA 公開鍵を埋め込むため、ファイルハッシュや静的インジケーターはインシデントごとに異なります。展開後、攻撃者は複数のポテト権限使用核ツールを含む複数のポストエクスプロイテーションツールキットを IIS ワーカープロセスのメモリに直接ロードしました。これらはディスクにアーティファクトを書き込み、まずに実行されました。検出はリフレクチブな .NET、アセンブリのロードにフラグを立てた EDR テレメトリに依存していました。挙動テレメトリがなければ、この侵入は隠れたままだった可能性が高いです。OWASP。State of Agentic AI Security and Governance バージョン 2.1 公開 OWASP は自律型 AI エージェントとそれが依存するツールエコシステムを防御するための包括的なプレイブック State of Agentic AI Security and Governance バージョン 2.1 を公開しました。本番での主要な追加点はエージェンティックシステムの整地化されたタクソノミーです。エージェントを運用上の役割、実装パターン、構成パターンの3つの軸で分類し、自律性はクロスカッティングな次元として扱われています。OWASP Agentic AI トップ10リスクは以下の通りです。ASI1 は、エージェントゴールハイジャックで、攻撃者が悪意のあるコンテンツやプロンプトを通じて、エージェントの目標や計画を乗っ取るものです。ASI2 は、ツールミスユーズ&エクスプロイテーションで、エージェントが接続されたツールや API を安全でない方法で呼び出し、 攻撃者の入力を増幅させます。ASI さんは、アイデンティティ&プリビレッジアビューズで、エージェントが認証情報を継承悪用昇格させます。ASI4 は、エージェンティックサプライチェーンベルナラビリティーズで、侵害されたツール、プラグイン、MCP サーバー、または外部コンポーネントがエージェントのワークフローを汚染します。ASI5 は、アネクスペクテッドコードエグゼキューションで、エージェントが RCE やサンドボックス脱出につながるコードを生成実行します。ASI6 は、メモリ&コンテキストポイズニングで、攻撃者がエージェントのメモリやラグストアを汚染して将来の動作を誘導します。ASI7 は、インセキュアインターエージェントコミュニケーションで、認証が弱いメッセージにより、エージェントのなりすましや改ざんが行われます。ASI8 は、キャスケーディングフェイルアーズで、小さなエラーや侵害がマルチエージェントのワークフロー全体に伝播します。ASI9 は、ヒューマンエージェントトラストエクスプロイテーションで、エージェントがユーザーの信頼や UX パターンを悪用します。ASI10 は、ローグエージェントで、整合性を欠いた、または侵害されたエージェントが有害な形で自律的に行動します。レポートの革新的なメッセージは、エージェンティック AI はもはや実験的な例外ケースではないということです。ほぼすべてのリスク分類において、本番環境でのインシデント、ベンダーアドバイザリー、CVE が実際に存在しています。Google プロトコル、バッファーズ脆弱性 CVE 2026-44291 サイエラのリサーチャーがプロトバッファ .js で、6件の脆弱性を発見しました。攻撃者が制御するスキーマデータを実行可能コードに変換できる欠陥も含まれており、下流のソフトウェアサプライチェーンにも影響が及ぶ可能性があります。プロトバッファ .js ライブラリは週に5000万回以上ダウンロードされているとされており、gRPC ツール、Google クラウドライブラリ、その他のフレームワークといった依存関係を通じて間接的にアプリケーションに組み込まれることが多く、組織による追跡が困難な状況にあります。最も深刻な脆弱性は CVE-2026-44291 として追跡されているコード生成の欠陥です。プロトバッファ .js はエンコーダ及びデコーダ関数を動的に生成し、JavaScript のファンクションコンストラクタを使ってコンパイルしています。特定の条件下では、攻撃者がスキーマに由来する情報を操作することで、メッセージを記述するはずのデータを実行可能コードに変換できる可能性があります。リサーチャーらは、プロトタイプ汚染を利用して、プロトバッファ .js に攻撃者が制御する値を正規のプロトバッファ型として、受け入れさせる攻撃チェーンを実証しました。その値は生成されたコードに組み込まれ、Node.js プロセス内で実行されます。CVE-2026-44295 として追跡される別のコードインジェクションの問題は、pbjs コマンドラインツールに影響します。細工されたスキーマ名が生成された JavaScript ファイルに埋め込まれ、そのファイルが後でインポートされた際に実行される可能性があります。VMware Cloud Foundation Operations の蓄積型、XSS、脆弱性 VMware は、VMware Cloud Foundation VCF Operations に影響を与える複数の深刻な蓄積型クロスサイトスクリプティング XSS 脆弱性を公開しました。CVE-2026-41722 CVE-2026-41723 CVE-2026-41724 として追跡されているこれらの問題は、2026年6月8日にアドバイザリーVMSA2026-4 として公開されました。CVSSV3 ベーススコアはいずれも 8.0 です。これらの脆弱性は管理インターフェースでユーザー入力を処理する VCF、オペレーションズのコンポーネントに存在しています。入力検証及び出力エンコードが不適切であるため、脅威アクターはプラットフォーム内に細工された悪意ある JavaScript ペイロードを蓄積させることができます。その後、管理者を含む権限ユーザーがアクセスした際、注入されたスクリプトがユーザーのブラウザセッションのコンテキスト内で実行されます。攻撃者は認証済みセッションのハイジャック、機密トークンの摂取、設定の改ざん、あるいは基盤となるインフラへのさらなる侵入といった攻撃を実行できる可能性があります。VCF オペレーションズは、V センターやクラウド自動化ワークフローをはじめとする、VMware エコシステムの広範なコンポーネントと統合されることが 多いため、悪用された場合には、ハイブリッド及びマルチ、クラウド環境全体に連鎖的な影響が及ぶ可能性があります。VMware はこれらの脆弱性に対する回避策は存在しないと明言しており、パッチの適用が唯一の有効な対策となっています。OpenAI ChatGPT、ロックダウンモード、プロンプトインジェクション対策。 OpenAI は今週、ChatGPT にセキュリティ重視の設定、ロックダウンモードを導入しました。プロンプトインジェクション攻撃によるデータ漏洩リスクを軽減することを目的としています。この機能は、対象となる個人アカウントフリー、Go プラス、プロ及びセルフサービスの ChatGPT ビジネス、ワークスペースに順次展開されており、マネージドワークスペースの管理者はメンバーにロックダウンモードのロールを割り当てることができます。プロンプトインジェクションは増大する脅威であり、攻撃者がユーザー入力、アップロードファイル、またはキャッシュされたウェブコンテンツに悪意ある指示を注入し、モデルに機密データを漏洩送信させようとするものです。ロックダウンモードは、悪意あるプロンプトの出現を防ぐものではありません。しかし、攻撃者がデータをプラットフォーム外に移動させる際に必要となる最終ステップ、すなわちモデルが利用できるツールセットを制限します。有効にすると、ChatGPT はリアルタイムの外部ネットワークリクエストを生成したり、書き込みアクションを実行したりする機能を無効化または制限します。無効化制限される主な機能としては、リアルタイムのウェブ閲覧、ウェブからの画像取得表示、詳細調査機能とエージェントモード、キャンバスで生成したコードのネットワーク承認、データ分析のための自動ファイルダウンロードなどが挙げられます。ロックダウンモードにはトレードオフが伴います。機能性と利便性が低下するため、機密データを扱い、強化された保護と引き換えに一部機能の制限を受け入れられるユーザーや組織を対象としています。インスタグラムアカウント復旧ワークフローのデータ漏洩欠陥。インスタグラムのウェブベースのアカウント復旧ワークフローに深刻なロジック上の欠陥が発見され、完全なメールアドレスや電話番号を含むユーザーの連絡先情報が無加工のまま露出する問題が発生しました。メタは2026年6月6日、この問題を迅速に修正しています。この脆弱性はプラットフォームのパスワードリセットインターフェースに影響するもので、認証されていない任意のユーザーが対象のユーザー名に対して、通常の復旧リクエストを開始した場合、本来表示されるべき部分マスク形式ではなく、機密性の高いアカウント識別子が平文で返されるというものでした。この問題は一般アカウントだけでなく、著名人のアカウントにも影響を及ぼし、メタの CEO であるマーク・ザッカーバーグやジョルジーナ・ロドリゲスといった公人のアカウントに紐付く連絡先情報が露出していることを示す概念実証のスクリーンショットがソーシャルメディア上で広く拡散されました。根本原因はブラウザへのレンダリング前に復旧データをマスク処理するフロントエンドのロジックの失敗にありました。マスク処理が適用されることなく、復旧に関する属性情報が全て可視化された状態でレスポンスに含まれており、パスワードリセットフローが事実上アカウント列挙の手段となっていました。この挙動は GDPR 第25条で義務付けられるデータ最小化の原則に明らかに違反するものです。メタは数時間以内に対応し、適切なデータマスキングを復元して被害の拡大を防ぐための緊急ホットフィックスを展開しました。イルシットスティーラーマルウェア18のブラウザとウォレットを狙う、大規模な認証情報摂取と隠密リモートアクセスを組み合わせた、機能充実の新たなルシッドスティーラービルドが確認されました。テレグラムに関連するアンダーグラウンドチャンネルを通じて配布されている。このサンプルは、正規のノード JS シングルエグゼキタブル、アプリケーション CEA 内にラップされたルシッドブランドの情報摂取ツール兼ラットです。このマルウェアは、約 100MB の Windows X64 ノード JS CEA 実行ファイルを含む、パスワード保護された BinZip AES アーカイブとして配布されます。そのランタイム内には約 8.5MB のノード CEA ブロブ、JavaScript ローダーが存在し、ヘルパーバイナリを再構築してディスクに書き込んだ後、第2段階の JavaScript ペイロードを複合実行します。復元されたコアは、RC4 方式の PRGA と XOR パスを組み合わせてコードを保護しています。アナリストは、ブラウザの認証情報クッキー摂取、ディスコードトークンの収集インジェクション、複数のウォレットを狙うルーティング、キーロギング、スクリーンショット取得、 リモートシェル及びファイルマネージャー機能、DDoS コマンド、そして HVNC スタイルの各種デスクトップ制御を担うモジュール型コンポーネントを抽出しました。ルシッドスティーラーが狙う18のブラウザには、主要な多くのブラウザが含まれています。防御側の観点からは、ルシッドスティーラーは完全な侵害イベントとして扱う必要があります。このビルドは、18のブラウザ、複数のウォレット形式拡張機能、4種類のディスコードクライアントバリアントと幅広いアプリケーションを標的としています。クロージング本日は、2026年6月8日に公開されたセキュリティニュースから、チェックポイント VPN のゼロデー脆弱性、クロードコードの OOS トークン接種攻撃、Google Chrome の大量脆弱性修正、Unify OS の深刻な RCE チェーン、Redis のメモリ安全性脆弱性、AI 関連のセキュリティ脅威など、企業から個人まで幅広い影響を持つ重要な情報をお届けしました。これらのニュースから明確に見えるのは、セキュリティの脅威が多層化し、複雑化し続けているということです。ここの脆弱性だけでなく、複数の脆弱性を組み合わせた攻撃チェーン、ソーシャルエンジニアリングと技術的攻撃の組み合わせ、そして国家関連と考えられるエージェント活動など、様々な脅威が同時に顕在化しています。本日お伝えしたニュースの詳細については、ぜひご自身の環境に照らし合わせて検討いただき、必要な対応を進めていただくことをお勧めします。セキュリティパッチの適用、多要素認証の導入、従業員教育の強化など、基本的な対策こそが最も重要です。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。